マイクロソフトの製品や技術を楽しく分かりやすくお話しするポッドキャスト番組、ウッドストリームのデジタル生活です。第297回目の配信になります。お届けしますのは木澤です。よろしくお願いします。はい、皆さんご無沙汰しております。2週間ぶりの配信になります。まあ、実際休んだのはね、1回分ぐらいかなと思ってるんですが、まあ、その間いろいろとありまして、海外の方を出張しておりまして、一昨日帰ってきました。いやいや、ちょっと大変でした今回は。実際は2週間弱かな、出張でして、いろいろ勉強になったところもあれば、結構ね、帰り飛行機がですね、出発に3時間ぐらい、待たされまして、一応どこの国のどこの場所のどこに何しに行ったかちょっと業務都合上ですねちょっと言えないんですが、まあ、大体分かってる方は分かってるということでお察しいただければと思うんですが、帰りの飛行機が飛行機乗ってからですね3時間飛び立てなくて、で羽田空港に帰ってきた時がもう終電過ぎてたっていうちょっととんでもない状況になりまして、まあ、なんとかやっと帰ってきまして、さすがに昨日は疲れちゃって何もできなかったんですけど、今日なんとかね配信をしております。それで私が海外出張してるとですね Windows 10のビルドが2つほど上がるっていう、まあ、5月の例があったんですが、今回もですね、Windows 10のビルドが2つほど上がっておりまして、まあ、今回ねそこの話をしたいと思っております。まあ、あまり下調べをする時間がなくてですね、まあ、今回はちょっと復帰のウォーミングアップ的にやらせていただきたいと思っております。7月の、ね、7日に私出張して18日に帰ってきたんですけど、その間ですね7月の9日、ここに Windows 10、テクニカルプレビューじゃないインサイダープレビュービルド10166がリリースされました。ここでですねマイクロソフト Wi-Fi というものが、Wi-Fi のサービスですね、それが追加されまして、これ実際シアトルで試験運用が始まっているということで、日本ではまだ展開が未定ということになっております。これ以降ですね、あまりその機能的な追加っていうのは、細かいところでは行われてるんでしょうけど、大きなね追加がないなと思っています。やれの前回の、ビルド10162ですかね、そこでね大筋フィックスじゃないかと言ってたところでまだまだ出てるという状況です。大きな機能追加は出なくて、安定版に向けて動いてるということになっています。でその話をそうですね帰国前にちょっと耳にしてっていうか目にしてですね、出てるんだっていうところで、だいぶあっちでねいろいろ忙しかったというのと、なかなかインターネットのね接続状況というか、偉大なるファイアウォールがありましていろいろとありまして、うまく見れないところだったんですが、7月16日ですね、ビルド10240が出ました。7月16日って先週水曜日じゃない木曜日ですね、出張は明日で終わりで仕事どうしようって頭抱えてた頃なんですが、この時に、ビルド10240が出ました。これが非常に大きな、ビルドということになりまして、まずですね、実際これ私も昨日やっとアップグレードインストールして今目の前で Windows 10ビルド10240が動いています。このバージョンインサイダープレビューと名前がついに消えています。バージョン表記でウィンバーってコマンドラインから打ちますとプレビューって名前が消えてるんですね。 Windows 10じゃない Windows バージョン 10.0 ビルド10240と表示されています。それとですねインストールした後にライセンス条項が改めて表示されるんですね。でそこで、細かくいろいろ書いてあるんですけども、いろんなサイトの話を見て要約するとこれはテスト版でデータの損失がありますよってそういう可能性がありますよと言ってる表記が消えてしまっていると、あとは実際の運用環境で使用ができますということと、これで Windows 10のこのバージョンで、ベンチマーク等を行った結果は第三者に開示していいですよということになっています。 ということはすでにですね、これはプレビュー版ってなくなっているということになりまして、まあ、実質的なですね RTM リリースとマニファクチャーじゃないかと言われています。ただあの RTM という概念そのものが今なくなってるんじゃないかというところで、まあ、扱いは微妙だっていうか、まだこの後もですね7月29日の製品リリースまでビルドがまた出る可能性もあるんですが、で、まあ、これが実質的な RTM じゃないかと言われています。まあ、実際Windows 10皆さん入れてる方多いと思うんですが、画面の右下にですねあのプレビュービルドってバージョン番号が表示されてたんですが、今もう表示されていません。で、先ほど言いましたように Winbar のコマンドもしくは、コントロールパネルのプレビュー見てもですね、もうプレビューという名前がもう消えています。まあ、そういうところでこれで Windows 10いよいよリリースかなというふうに見ています。で、実際のところです、私のところでも使っててもですね、電源周りあのハイバネーションとか、まあ、ハイブリッドスリープとかですね、そこら辺が今まで動かなかったんですが、今は正常に動くようになっています。で、グラフィックのドライバーもこれ NVIDIA の私 GeForce 450GTS でちょっと前のやつを使ってるんですが、それもですねもう NVIDIA から Windows 10のドライバーだということで、もうリリースがされてて、それがインストールされています。そういうところで、なんかいつの間にかこれってもう製品版なのかなっていうような状況です。ただね、前のビルドからバージョンアップしてる関係で一部立ち上がらないアプリとかもありますんで、ちょっとここはね入れ直すかどうしようかなと思っています。まあ、実際他の方を聞くとですね、私のとこ問題なく動いてるよって方もいますんで、まあ、もう一回これ真っさらからクリーンストールしようかなとは思っています。まあ、そういったところでいよいよ Windows 10、来週ですね7月29日、リリースということになります。なんでしょうね、今までのようなこう盛り上がり方っていうか、今まではベータ版です RTM ですって言ってこう区切りが結構あったんですけどね、これなんかもう毎週いつ新しいのが出るかっていうところで、どれがそろそろ完成なんだろうっていうとか、なんか見えないところもあって、まあ、徐々に完成に近づいてるんだけど、なんかこれでリリースですっていうちょっとイベントがね、あるようなないようなという感じがしています。まあ、それだけちょっと今回の Windows 10というこの Windows のリリースの仕方また変わってるのかなと、そんなふうに思っています。まあ、あとこのビルド10240ではですね、Microsoft Edge の新しいウェブブラウザ、ついにもうスタートのねタスクバーからもうウェブブラウザって言ったらもうエッジだけになっちゃいましたけど、もちろんインターネットエクスプローラーも入ってますけども、こちらのですね、まあ、パフォーマンスが上がったというところで、そういったところがね、紹介されています。まあ、実際私も今エッジ普通に使ってますけど、ちょっとまあまあ問題ないかな。Hulu でエッジでこう動画を見たりするときのタイトルがですね、まだ日本語表示するところが日本語うまく表示できてないというところで、これウェブサイト側の問題かちょっとわからないんですが、これちょっと今先ほどマイクロソフトにフィードバックかけましたけど、まあそういったところもあって、どこまで完全版なのかなというところを今見てるところです。あとお話が出てたのコロタナですね、音声アシスタンス、これはどうも日本版は7月29日やはり間に合わないようで、まあ、今後もですねこのアップデートの中で、ちょっと期待したいなと思っています。あとですね、これインストールにあたって今度リスナーさんというか、まあ、直接お会いしている方なんですが、からも問い合わせがあったんですが、これインストールした後にもう一回別のクリーンストールしたらどうなりますかという話がありました。で、まあ、具体的に言いますと、Windows 7サービスパックはもしくは Windows 8.1 から Windows 10へのアップグレードができます。で、その時アップグレードできるんですが、例えばその場合ディスクが壊れたとか、まあ、ハードディスク真っさらにしちゃったとかですね、した時に改めて Windows 10を入れる時にその場合って無償のライセンスのままアップグレードできるんですか、インストールできるんですかというお話があったんですが、どうもですねこれ Windows 7もしくは Windows 8.1 から、Windows 10にアップグレードをして、でライセンス認証を通りますと、この後ですね 例えば ISO イメージからクリーンインストールしてもモライセンス認証が1回通ってるんで普通にインストールできるみたいです。ですから追加にライセンスを買う必要はないということになります。まあ、そういったところで1回ライセンスを、ね、取得さえしてしまえば、そこら辺は、ね、心配なく、インストールができるというようです。 Windows 10、いよいよ来週リリースというところで、まあ、非常に楽しみなところもあれば、ここの例でリリースなのかなっていうところもまああるんですね。個人的に言わせてもらったデザインのところで、エクスプローラーのアイコンがかなりシンプルになってしまってるっていうところがあって、ちょっとね、私としてはこのアイコンは、まあ、前よりはビルの、ね、10122までは本当にカバーしてくれと思ったんですが、今の、まあ、10240のね、ビルドでもちょっとこのアイコンじゃなくてせめて Windows 8.1 の方が良かったかなっていうふうに思っています。これ変えると思うんでね、どうしようかなと思ってるんですが、まあ、そういうところがあってデザイン的にやっぱり Windows Vista 7.8.1 と、そこの方がね私としては好みなんですけど、Windows 10になるとちょっとフラットになりすぎちゃって、ここは非常に使うの悩ましいところかなと思っています。とは言ってもですね、この Windows 10、これから先のことを考えますと、やっぱりその Windows Phone ともう呼ぶのかどうか分からなくなっちゃいましたけど、 Windows 10モバイル含めてですね、結構共通プラットフォーム化されてきますんで、やっぱりこれは使い込んでいかなきゃいけないかなと、そのふうに思っております。はい、まあ、ちょっとですね、今回なかなか下調べの時間がなくて、お話としてはこんな感じなんですが、まあ、これからもですね、ちょっといろいろとこのお話を Windows 10のお話をね追っていきたいと思っております。あ、それとですね、今日、7月20日、ビジュアルスタジオ2015、ついにリリースになります。今日本時間なんですが、7月20日17時39分だって、まあ、あっちのシアトルの時間だと思うんですが、あちらでも7月20日にはなってますんで、リリースがまだだろうかというところなんですが、今ちょっと MSD 見るとですね、まだリリースされてないみたいなんですが、7月20日にですね、ビジュアルスタジオ2015もリリースとなります。SDK の絡みで、本当に Windows 10の、環境を用意したいんであれば、7月29日まで待つということになるんですが、まあ、やはりですね、新しい開発環境、ビジュアルスタジオ2015も今日リリースになりますので、ちょっとまあダウンロードしていこうかなと、そんなふうに思っております。はい、そういうことで、Windows 10、ビルド10240、ついに RTM じゃないかというお話をさせていただきました。はい、第297回は Windows 10ビルド10240、これが Windows 10 RTM かというお話をさせていただきました。いや、いよいよですね、まあ、今回、結構ねフィードバックする口がこの Windows 10そのものにこう機能として組み込まれてるんで、まあ、自分なりにもねアップデートしたりとか、アップデートというか一緒情報出したりとかですね、まあ、他の情報の出してる方に、まあ、Me Too ということで、まあ、同意したりとかですねやって、まあ、情報フィードバックはしたことしたかなと思ってるんですが、まあ、ちょっと最後の方ね出張だとかなんとかいろいろドタバタありまして、逆に私が置いてなかったというところもあります。まあ、そんなところでついに出た、おそらくもうこれが最終ビルドでしょうというものですので、まあ、いよいよ来週からですね、Windows 10を使い始めることになるかなと思っています。使い始めることになるかなって、今でも使ってるんですけども、完全に環境を、ね、移行してしまうかと思っています。逆にだから Windows 8.1 はどっか環境を残しておくかなとは思ってるんですけどね、バイオディオ11がどのぐらい対応できてるかっていうのは私まだ結局試してなくてですね、ちょっと来週こいつをクリーンインストールして Windows 8.1 じゃなくて Windows 8かのところからアップグレードをして Windows 10に持っていこうかなと、そんな風に思っております。まあ、これのねレポートもしていきたいなと思っております。はい、そういうことでまたいろいろネタ集めてお話したいと思います。またじゃないや、それとですね、 今週土曜日7月25日にですね、ドットネットラボ勉強会が行われます。場所は日本マイクロソフト品川本社、セミナールームというところで、今回ですね4つセッションがあります。まず1つ目がですね、ドットネットラボの藤井さんの方から開発系のお話いただけると思うんですが、まだ準備中ということで、ちょっとタイトルは、未定ですね。それと、2つ目、ドットネットラボの、お名前はこれどうしよう、ポッドキャスト聞いてる方っていうか、そこの周りの方ね、これニックネームで言った方がいいかもしれませんが、セイヤドさんの方からですね、オフィススウェイに触れてみようということで、マイクロソフトの新しいアプリケーションソフトスウェイ、これについてねお話をいただきます。このスウェイというのは、私このまだ番組の中で一度も取り上げてなかったんですが、まあいろんなことができるんですが、特にこうプレゼンテーションとか、そういったことに使えるアプリケーションということで、まあ、Windows 版だけじゃなくて Mac や iPhone、iPad とか、まあ、そこらにも対応したですね、プレゼンテーション、使えるアプリケーションということで、まあ、ここら辺をですね、実際に触れながら使い方をお話ししますということで、ちょっとこれ私非常に楽しみにしておりますので、まあ、この後ね、この番組の中にもこれ取り扱いたいと思っておりますので、まず興味のある方はぜひ来ていただければなと思っています。そして3つ目ですね、Windows 10 IoT on Raspberry Pi でロボットアームを動かそう。この話もちろんマイクロソフト MVP4.net の増田智明さんにお話をいただきます。ラズベリーパイ2の Windows 10 IoT コアですね、こちらでロボットアーム、これインスペクト社のグリップアームというものをラズベリーパイ2から、制御するデモを紹介するというお話をいただきます。IoT 関係、これ非常に注目してますし、マイクロソフトとしても推しているところですのでね、興味のある方、これ実際ロボットアーム見せていただけると思いますので、興味のある方はぜひ来ていただければと思っています。さらに懇親会に来るとですね、お酒の席でロボットアーム出てくるかもしれませんけど、まあ、そういったところでね、興味のある方はね、ぜひ来ていただければなと思っています。そして4番目のセッション、マイクロソフトのエヴァンジェリストの方に来ていただきます。マイクロソフトエヴァンジェリスト井上明さんによります .NET Core 5 Windows Linux OS 10そして Docker までということで、クラスプロットフォームに対応した新しい .NET Core 5をですね、デモを中心に、紹介していただけるというところで、井上明さんからお話をいただきますということで、これ非常に興味深い内容ですのでね、ぜひ来ていただければと思っております。ウェブサイトはですね、 http://.netlab.net の方にね、アクセスしていただきまして、7月の勉強会、こちらのページ見ていただいて、お申し込みのリンクがありますんで、そこからですね、お申し込みいただければなと思っております。私もね、行きたいと思ってますし、まあ、ちょっと準備間に合えばですね、ライトニングトークとかやってみたいなと、そのように思っております。ぜひよろしくお願いします。はい、ということで、またいろいろネタ集めてお話したいと思います。またよろしくお願いします。